トップ選手だったコーチならきっと教え方も一流のはずって、まあ思いますよね、普通。
ええ。
でもそれって本当なのかなっていうのが今回のテーマで、スポーツ指導者を選ぶ時のこのまあよくある思い込みについて。
強い選手が必ずしも良い指導者じゃないって話ですね。
そうなんです。あるバドミントン教室のブログ記事をちょっと見つけまして、これを手がかりに少し掘り下げてみたいなと。
面白そうですね。
なぜ元トップ選手の指導があなたの成長に必ずしもつながらないのか、そして本当に質の高い指導を見抜くための何か新しい視点、これを一緒に考えていけたらなと。
確かに指導者の過去のこう輝かしい実績っていうのはすごく魅力的に見えますけど、
はい、
でもそれがあなたの成長を直接保証するかっていうとまた別の話で、大事なのは指導者自身の強さよりも、なんていうか、あなたの可能性をどう引き出してくれるか、その指導の質そのものですよね。
まさにそこなんですよ。で、記事によるとですね、特にその強い選手だった指導者のやり方にはちょっと注意が必要な場合がある。
ほ、
例えば指導者が生徒との練習試合でこうわざと勝ってみせたりとか。
ああ、ありますね。
過去の自分の武勇伝ばっかり語ったりとかで、なんか指導の正しさを示そうとするみたいな。そういう場面って想像つきません？
つきますね。指導者の関心がちょっとずれちゃうわけですね。あなたをどう育てるかじゃなくて、自分の強さをどう見せるかの方に。
そうそう。
それはあなたにとっては結構な時間のロス、つまり成長の機会損失になりかねないですよね。
その機会損失、じゃあなんで起きちゃうのか、もう少しこう原因を見ていくと、指導する側とあと教わる選手側、両方に何か課題があるみたいなんですね。
なるほど。
指導者側っていうのはどういうことなんですか？
指導者側、特に天才派だって言われたようなプレイヤーに、まあ、ありがちなんですけど、
はい、
自分のプレーを結構感覚的に捉えてて、それを論理立てて言葉で説明するのがちょっと苦手なケースが。
ああ、言語化ですか？
ええ、いわゆる言語化不足。どうやって自分が上手くなったのかを具体的に教えられないから、手っ取り早く自分の強さを見せることで、まあ、敬意とか説得力を持たせようとしちゃう傾向があるんですよ。
なるほど。自分の感覚を言葉にできない、だから実績とか強さで示そうとしちゃうわけですね。
そういう側面があるかなと。
一方で、じゃあそれを受け入れる選手とか保護者の方にも何かあるんですか？
そうなんですよ。こっちも多くの場合、選手や保護者もじゃあ何が良い指導なのかっていうはっきりした基準、まあ、物差しを持ってないことが多いんですよね。
物差しですか？
ええ、これが評価リテラシー不足って言える状態で、言い換えると良い指導を客観的に見抜く力自体がちょっと足りてない。
なるほど。
だから結果としてどうしても分かりやすい過去の実績とか目に見える強さにこう惹かれてしまうっていう。
確かに分かりやすいですもんね、実績とかは。
ええ。
じゃあどうすればいいんでしょうね、この状況。記事が提案しているのが、これがちょっと面白い視点なんですけど、指導の内容そのものを客観的に評価できる独立したコンテンツとして捉え直すっていう。
指導をコンテンツとして？
ええ。この記事を書いた教室では、実際に指導内容を e-learning みたいな形にして全部公開してるそうですよ。
へえ、それはすごいですね。指導の価値がその指導者個人の、なんていうか、過去の実績とかカリスマ性みたいな属人的なものから切り離されるわけですね。
そういうことだと思います。
それによって指導内容自体の透明性とか客観性、あと再現性も他の人が見ても判断できるっていう。
そうなんです。事前にどんなことを教えてもらえるのかが具体的にわかるわけですから、学ぶ側としてはこの指導は自分に合ってるかなとか、本当に価値があるのかなって冷静に判断できる。
うん。指導内容をオープンにするっていうのは、ある意味うちの指導メソッドはあなたの成長にこれだけ貢献できますよっていう自信の表れでもあるし、
確かに
コミットメント、約束みたいなものでもあるわけですよね。中身を見せることでその価値を問うてる。
だからこれからの指導者選びっていうのは、その人の過去の実績もまあ参考にはしつつ、それ以上にあなたの成長のために具体的にどんな計画とかメソッド、つまり指導の設計図を持ってるのか、
ええ、
それを見せてもらう、そういう姿勢が大事になってくるってことですね。
まさに。そしてその指導の設計図をどれだけ明確に具体的にあなたの今の状況に合わせて説明できるかどうか。
はい。
それこそが表面的な実績だけじゃわからない、本当に信頼できる指導者かどうかを見極める重要なポイント。真に信頼できる指導者の証って言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。じゃあまとめると、指導者を選ぶときにはその人が選手として強かったかみたいな過去の実績だけじゃなくて、
ええ、
もっと具体的にあなたの成長のためにどんな指導の設計図を持っていて、それをちゃんと示してくれるのか、ここに注目することが結局あなたの成長にとって一番大事だと。
そういうことになりますね。
いやー、これは分かりやすいですね。
それでですね、最後にあなたに一つちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
はい、何でしょう。
この指導をコンテンツとして評価するっていう考え方、これってスポーツ指導だけの話じゃないと思うんですよ。
と言いますと、
例えば仕事でメンターを探すときとか、何か新しいスキルを習い事で学ぶときとか、そういう他の分野にも応用できるんじゃないかなって。
あー、なるほど。指導者ってかメンター自身の過去の肩書きとか実績も大事かもしれないけど、それ以上にその人が提供してくれる学びのプロセスそのものを、あなたはこれからどんな風に評価して選んでいきますかってことですね。